DJ 小金虫樹液の泉。この番組はなぜか聞きたくなるをテーマに雑学アハ体験を提供する番組です。ラジオ初心者の小金虫がリスナーにとっての樹液のような存在を目指します。ということでですね、これを今撮っているのは9月18日、これが配信されているのが10月16日ということで、約1ヶ月後の配信分を今撮っているわけですけど、その1ヶ月の間でね、あんなことになるなんて誰も思わなかったですよね。まあね、このラジオを聞いてくれてる人はね、俺が生きていることを祈ってくださることを俺も心から望んでおります。多分元気にしていると思います。それでは、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ 小金虫樹液の泉、今回も張り切ってまいりましょう。言い忘れ、この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
頭の体操。
このコーナーでは頭の体操の問題を考えるのが大好きな小金虫が皆様にすんごい意地悪な問題を出します。で、その問題の答えを番組の最後に発表しますので、それまでに皆さん考えてみてくださいねっていうコーナーです。で、今日の問題です。言葉のレトリックを使った問題なんでイライラすると思います。それでは、もさもさの髪をバッサリ切った坪松さん、しかし坪松さんの愛人曰く、坪松の髪型昨日と全然変わってないじゃん。この愛人の目は正常です。なんでこんなことになったんでしょう。もう一回問題を最初から言いますね。もっさもさの髪をバッサリ切った坪松さん、しかし坪松さんの愛人曰く、坪松さんの髪型昨日と全然変わってないじゃん。愛人の目は正常です。なんでそんなことになったんでしょう。この番組の最後に答えを発表するんで、ぜひ考えてみてください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル。
日常生活をだだらに喋ってみます。皆さんね、コロナ自粛とかいろいろあって、なんかこう一日家でダラダラしちゃって、一日無駄にしちゃったなーみたいな、あー本当にダメだなーなんて無気力な日々を過ごしてる方もいると思うんですけど、あなたなんてまだ無気力じゃないよ。無気力だってそれを感じてる時点でもう全然気力に溢れてる。なので俺がね、どんだけ無気力かっていうのをね、皆さんに話していきます。俺の無気力エピソードに勝てる無気力エピソードあったら逆に送ってきてほしいもん。で、俺がね、どんだけ無気力でだらしない生活をしてるかというとですね、まあ仕事はしてるんですけども、洗濯物が溜まっちゃって、もう仕事忙しくて、 で洗濯物溜まっちゃって、俺普通に独身で彼女もいないですから、一人暮らしなんで洗濯物も家事も全部一人でやるしかないんだけど、まあ、洗濯物の山が溜まっちゃって一度に洗濯できる量じゃなかったわけ。でも疲れちゃってるからなんか2回に分けて2回洗濯するのめんどくせえなと思って、とりあえず洗濯物をガバって2つに分けて、で片方だけ洗濯して、でもう片方を翌日洗濯しようって思ったので、まあ洗濯、まあそんな感じで洗濯するじゃん、で干すじゃん。でそしたらね、パジャマがさ、上下のパジャマがさ、分かれちゃったの。分かれちゃったって分かる？要は上のパジャマだけ洗っちゃって、下のパジャマはもう一つの山にあったの。でさ、とりあえず洗濯物がそんなカツカツな状態だから、もうさ、次の日乾いてるその上のパジャマを着るじゃん。でも下のパジャマはまだ洗ってない状態じゃん。で、その上のパジャマを着て、で、今度さ、もう片方の残ってる山を洗濯するじゃん。そうすると下のパジャマが洗い上がって、で上のパジャマ着ちゃってるじゃん。で下はパンツなんだけど、でなんかそんなサイクルが繰り返されてるうちに、もうでちゃんとさ洗濯するようになるじゃん。毎日毎日洗濯するようになるじゃん。ある程度仕事にも余裕出てきて、そしたらね、パジャマの上下がね、ずーっと分かたれたまんまのサイクルが繰り返されてる。だから俺は下のパジャマだけ着て上は T シャツとか、上のパジャマだけ着て下はパンツとかジャージとか履いてんだけど、どうこの自堕落ぶり、すごいでしょ。これに勝てる自堕落エピソードあったらね、お前人間として終わってるよ。ということで、これに勝てる自堕落エピソードありますっていう方はね、ぜひ送ってきてほしいですね。で、送ってきていただいた方の自堕落エピソードを見てみて、あ、これ俺完全に負けてるわってなった場合はね、そうですね、うちの可愛い猫の写真をツイッターの DM で送ります。ということで、どしどしメールお待ちしてますので、よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きになっている皆さん、ナルミンの教えて輝きのもと、 MC のナルミンことナルミンゆうかです。このラジオはナルミンが必死にみんなの相談を受けてアドバイスで解決していくラジオです。時には楽しく、時には厳しく、そんな輝きの中にナルミンがチャレンジしているラジオです。このラジオでは皆様の質問に適当かつ真剣にお答えするラジオとなっております。あ、ちなみに振られればモノマネとかもやってるかも。よろしければ聞いてくださいね。
ミュージックゼロチャンネル、
樹液学園ポジティブ。このコーナーでは樹液学園にあるポジティブという部活の内容を発表していきます。みんなでポジティブなことがあったらそれを発表していい気分になっていこうねっていう内容の部活です。まああれですね、耳から摂取する麻薬みたいなコーナーだと思っていただければ大体合ってます。で、前回の放送のラストで自転車買ったっていう話をしたのに、なんかくだらないこと言ってたじゃん。ピザがどうとかさ、ピーマンの輪切りがどうとか言ってたせいで全然発展しなかったから、そこを細かく話します。聞きたいかな。で、自転車買った話なんですけど、まあ、もともと俺が乗ってた自転車はクロスバイクと言いまして、なんて言ったらいいんだろうな、一般的な競技用自転車としてみんなが想像するのって、ロードレーサーとか、あと競輪選手が乗ってるピストっていうブレーキがない自転車だと思うんだけど、それよりはちょっと生活に寄せた自転車で、まあ小回りが効いてスピードも出るみたいな。で、値段もね、安いもので2万円から高いもので10万円ぐらいの範囲。ロードレーサーだと平気で20万とかするから、全然値段帯的にも安めなんですけど、で、その自転車がね、やっぱね、ずっと乗ってたせいもあって、しかも安物だったせいもあって、粉々になってしまって後ろの、まあ、車輪がひびが入りまして、で、これはまずいということで自転車屋さんに持ってったんです、修理してもらおうと思って。で、修理するので見せたんですけど、もうこれはダメですと、もうダメですとは言わないけど、まあなんていうのかな、メーカー修理に出しつつ、まあ自転車自体もパンクしちゃってるので、チューブ交換、タイヤ交換も必要です。 で、あともうクソみたいな状態ですと。なんかもうサドルもなんか空気抜けてるし、あのハンドルもちょっと曲がっちゃってるし、おまけに乗ってるやつの性格は悪いし、もうクソみたいな自転車ですと。こんなんだったらもう廃棄しますね僕って言われて、なんだこいつって思ったんだけど、あの普通に自転車、あ、そんな状態だったらちなみにいくらかかるんですかと、修理とかメーカー修理出すといくらかかるんですかって言ったら、そうですね、ちょっと出してみないとわかんないんですけど2万円弱ですかねって言われて、じゃあもう修理しなくていいじゃん、2万円弱だったら新しく買うでしょ普通で、で2万円弱っていうことだったんで、その店にあるクロスバイクを買って帰るってことになったんです。で、一応パーツもね、俺泥除けとかカゴとか、あとライトとか鍵とかは後付けで前の自転車につけてるから、それをそのまま移設って言って付け替えることによって全然安く済みますということだったんで、まあ、その店にある中で、まあ、一番高い自転車を持ってこいと。そしたら出てきたのが258,900円、すいませんでしたということで、25,000 円のルノーっていう、あの青い、そうですね、なんかね、腐ったジャガイモみたいな色の、あの青い自転車に乗ってます。で、なんかね、あの俺物に対して執着とかなくて全然そんな感じだから、古い自分がもう2年ぐらいもすごい乗り回してた自転車に対しても全然捨ててよかったんだけど、なんかね、ふとね、新しい自転車のサドルの高さをどうしますかっていう話になって、前のと同じぐらいでって言った時に、前の自転車すぐ横にあって、どのぐらいかなっつって、あのサドルに手を置いて、俺の腰ぐらいの位置なんだけど、その時に、ね、心の中で自然に今までありがとなって湧いてきたの。気持ち悪い、何こいつ、おい本当に気持ち悪い俺で、なんかあのそれが声に出てやったら俺もう死んでるかもしれないよ、その恥ずかしさで。俺そんな人間だと思わなかった、俺もっとなんか物をね存在に扱っていける人間だと思っていたのに、もうね、なんだろうねなんか自然に溢れた感謝って一番恥ずかしいやつだね。でもまあ前の自転車のねパーツをある程度引き継いでるおかげで、まあなんか乗ってる感じとかもね、こう全然新しい自転車になったんで、当然スピードが上がったりとか乗りやすくなったりとかはあるんだけど、なんかね懐かしい感じも同時にしてね、ちょっといい買い物したなと思いました。なんだこの話そんな感じで皆様もポジティブでいい出来事があったら共有しましょう。で、共有して世界がもっといい方向になったら、まあ今の日本のねこの財政にも目をつぶってあげられるんじゃないかというコーナーでございますので、ぜひどしどしご応募お待ちしております。ありがとうございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く、このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、パーソナリティのエアーです。番組の途中ですが、ここで MZC パワープッシュアーティストのコーナーです。 MZC パワープッシュアーティスト、サポーテッドバイミュージックゼロチャンネル。このコーナーはマナミのインディーズミュージシャン、アーティストの中からリスナーの皆様に向けて、ミュージックゼロチャンネル一押しの次世代を担うネクストブレイクアーティストをご紹介するコーナーです。本日ご紹介するアーティストはこちら、キヨスケ。
幻見てるみたいにキラキラしてるの。 いびつに切り取られたネオンの空、不思議ね素肌に残る冷たいぬくもり、あなたに顔をうずめたあの夜からノイズレイ、優しい雨が傘を打つの、一輪花はあてもなく誰かを待ってる、あれから私は泣きすぎて強くなってしまった、毎度ねそれでも最後のひとしずく涙拭えない、いつも目をそらして恥ずかしがる人、どうしてあの夜だけは見つめてくれた、 Sweet Lies 私に見せる横顔だけは。
お送りしています MZC パワープッシュアーティスト、サポーテッドバイミュージックゼロチャンネル。ここでお送りしていますキヨスケについて簡単にご紹介いたします。キヨスケ、幼い頃より音楽を聴くことが大好きで、42歳より新潟で会社員をしながら音楽活動を開始し、現在3年目、現在は楽曲制作を中心に活動中。お送りしていますスイートライズスイートトゥルーは完全楽曲提供で、自身の過去の恋愛経験をもとにした歌詞となっており、80年代に流行った AOR のテイストでアレンジがなされております。他にも自身の楽曲瞳きらめきは化粧品の CM ソングをイメージして作りました。幼い頃から桑名正宏さん、一風堂さん、氷室京介さんなど化粧品の CM ソングを聴いていて、私も作ってみたいなと思ったのがきっかけです。世の女性たちに対して応援歌的な歌詞で、アレンジはデジタルサウンドを主体にして華やかさをイメージしたものになっております。ということで、ご本人よりプロフィールをいただいております。楽曲を聴いて気になった方はぜひキヨスケで検索してチェックしていただければと思います。キヨスケの字はすべて漢字です。喜ぶ、与える、助けるでキヨスケです。ぜひチェックをお願いいたします。以上 MZC パワープッシュアーティストのコーナーでした。この後も CM を挟んで引き続き番組をお楽しみください。ここまでのお相手はパーソナリティエアーでした。それではまた。
ミュージックゼロチャンネル、
樹液学園ゲーム部分。
なんか今若干噛まなかった。このコーナーでは、4歳でゲームデビューした小金虫が以降26年間のゲーム生活の中で特に印象深かったものについて喋っていきます。今日ご紹介するゲームはもう紹介するまでもないです。スーパーマリオ64。まあ今更このゲームに関して俺が何かを言うことはないんですけど、まあすごく名作ですよね。 ただ、スーパーマリオ64って1996年かな、俺の記憶正しければ。俺がお母さんのおっぱい離れをして、でまだちょっとおしっこ漏らしてたぐらいの時期だから、6歳ぐらいのずいぶんおっぱい飲んでた。でそのぐらいの時期のゲームだから確かそうだと思うんだけど、任天堂64っていうあのゲーム機がありまして、64は何の略かよくわかんないんだけど、あのそのゲーム機で、最初に出たやつだね。多分64が出て同時に出たゲームです。でスーパーマリオ64どういうゲームかっていうと、まあみんなマリオって知ってる？赤い帽子かぶってて、で黒いひげが生えてて、鼻がなんかすんごい蜂に刺されたのか腫れてて、でオーバーオールを着ていて、で白い手袋をしていて、下半身は馬になっているっていう、で斧を持っているキャラクターなんだけど、あのそのキャラクターがそのキャラクターが、なんかねピーチ姫っていう、なんかまあもう何の説明してんの俺、もう説明いらないでしょここら辺で。ピーチ姫っていうキャラがね、毎回クッパにさらわれていっちゃうから、それを助けるのね。あのね多分ね、そこも含めて全部前儀なんじゃないかって思うんだよね。それがないとピーチ姫が燃えない体になってるんでしょ多分。だってさ、何回も何回もさらわれてるのに、もっとさ城の警護を強化したりだとかさ、あとクッパ自体をもう処刑しちゃうとかね、そういうのいくらでもあるでしょ。だってだよ、あのゼルダの伝説時のオカリナって皆さんご存知ですか？そのスーパーマリオ64と同時期のゲームですよ。でその64のゼルダの伝説時のオカリナではですね、あの未来と過去を行ったり来たりして、でいろいろな謎を解いていったりするんですけど、あの最終的に未来の世界でガノンドロフっていうのがすごい悪いことをするっていうのが分かったから、あの過去の世界であの主人公のリンクとゼルダっていう女の子が一緒に悪いことをする前にそのガノンドロフを処刑しちゃいますから、そういう解決を何もしてないんだよそいつその時点で。だからクッパだってそうしていいはずなのに、どうせさらいに行くんだから、なのにやらないってことは多分ピーチはそれを望んでるんだよ。でマリオも多分それを望んでんだよ。だってマリオさ同棲すればいいじゃんピーチ姫と。だってクッパ組んだから、同棲何の話してんの俺さっきからね。そのスーパーマリオ64の説明なんですけど、もう今ので説明大丈夫？全然説明できてないけど大丈夫。あの64の発売と同時に出たゲームで、まあ毎回のごとくね、ピーチ姫がクッパにさらわれるとこからスタートだと思うじゃん。ただ違うんだよね。ピーチ姫の住んでるピーチ城っていう、てかさ城に自分の名前つけるやつやばくない？でそのピーチ城っていうところがクッパに占拠されんの。でクッパに占拠されて、ピーチ姫が城のどっかにいるからマリオはそれを探すんだけど、まあ城の中を歩き回るだけのゲームだったらすぐ終わっちゃうじゃん。だからそうじゃなくて、あのピーチ姫の部屋、ピーチ姫城のいろんな部屋になんか絵が飾ってあるのね。で絵の中に飛び込むとその絵の世界に行けるんだよ。で例えば最初のステージはボム兵の戦場って言って、あのボム兵は説明いるかな、あの黒いキャラクターで、で頭に導火線がついていて、怒ると感情が高ぶるとその導火線に火がついてマリオに向かって突進してきて爆発して死ぬっていうキャラなんだけど、あのマリオの敵キャラってそんなんばっかだよね。であの自爆テロを仕掛けてくるボム兵たちが戦ってる戦場が舞台で、その中でスターっていうね、あのパワースターっていう、なんだかよくわかんないあのトゲトゲの星を集めていくっていうのがメインのストーリーです。で特にこのゲームのいいところは自由度が高いところですね。さっき言ったそのボム兵の戦場には、6枚ないしは7枚のスターがあるんですよ。でそのステージに入った時に、例えば山の上のボムキングとかって表示されるんですね。そのタイトルみたいな、その星のタイトルが。ただ別にそれ取らなくていいっていう、あの山の上のボムキングっていうタイトルでスタートして、山の上のボムキングっていう星を取るのがやっぱ王道なんだけど、別に6枚目のスターをいきなり取ってもいいので、4枚目でも3枚目でもなんか別にどれでも好きなスターが取れる状態だから、そのなんていうんですかね、遊ぶ幅の広さがとんでもないっていうか、例えば、タイムアタック的な話になると、 ボム兵の戦場入るじゃん。で、山の上のボブキングっていうぐらいだから山の上まで行かなきゃいけないじゃん。ただそれをやらずに、まあスタート地点の近くにね、なんかワンワンっていう黒いでっかいなんか鉄球の犬っていうの、犬なのかな、あのなんか鎖につながれた鉄球、俺何言ってる、俺病気みたいなこと言ってるけど、鎖につながれた鉄球がいるんだよ。でワンワンワンワンとか言って迫ってくるんだけど、そいつを逃がすと犬小屋がぶっ壊れて、そこにスターが入ってんのね。でそれを手っ取りバイク取っちゃって、で取ったらもうそのボム兵の戦場の部屋は抜けて次の部屋に行っていいのよ。で次の部屋はスター1枚と持ってると開くから、そこに入るとまた雪だるまのステージがスタートしたりして、なんかね、遊ぶ順番、そのステージを攻略していく順番も比較的自由だし、そのステージ一個一個の中で何から手をつけていくかも自由なのよ。でマリオができるアクションっていうのは別に増えていったりはしないの。最初から最後までできることは一緒で、まあ幅跳びとか、あと宙返りとか三段ジャンプとか、あとおなじみファイアーボールはね、なんと出せないんですが、パンチとかキックとか、そういう基本のアクションのまんまどんどんどんどん遊ぶ幅が増えていくって感じです。でこのゲームね、面白いなって思うのは、なんか絵が描いてあって、その絵に飛び込むことによってステージがスタートする、この基本原則は変わらないんだけど、絵に仕掛けがあったりする。例えば、水浸シティっていう、水浸シティっていう名前のなんか親父ギャグみたいなステージがあるんだけど、絵に飛び込んだ時のどの辺の絵のどの辺の高さに飛び込んだかによって水位が変わったり、だから低めの水位でスタートしたらこのスター取れるけどみたいなこととかがあったり、あとチビデカアイランド、これもね人気あるんですけど、ちっちゃい絵と大きい絵があって、2枚同じ絵なんだけどサイズが違うので、ちっちゃい方に入るとちっちゃいチビデカアイランドに行って、大きい方に行くと大きいチビデカアイランドに行くので、ちっちゃいチビデカアイランドのちっちゃい山を登って、そこでなんかやるじゃん、ヒップドロップって言って、マリオがね肛門を地面に押し付ける技があるんだけど、それをやることによって山が山の山頂の泉みたいなところに穴が開いちゃって、で水が全部抜けてっちゃうのね。で大きい方のチビデカアイランドに入ると、その山の山頂の穴の中になんか花ちゃんっていう、関取花ちゃんっていうアーティストいるじゃん、あの子可愛いよね。でその花ちゃんっていう芋虫みたいな敵キャラがいて、そいつがね水ぶっかけられたって言って怒り出して戦闘になったりとか、なんかねいろいろな遊び工夫してるなっていう。あとまあね、これねステージ順に全部説明してってもいいんだけどね、俺が特に好きなのはチクタクロックですね。チクタクロックっていう時計のステージがあって、これは時計の絵じゃなくて時計の文字盤っていうの、アナログ時計の数字盤の中に飛び込むんだけど、その飛び込んだ時に時計の針が何時を指してたかで仕掛けがこう作動するスピードが違うっていう。0時で飛び込むと完全に仕掛けが止まってたり、6時で飛び込むと中途半端な速度で動いてたり、なんかそのね、いろんな仕掛けに頭を凝らしてる感っていうのが少ないデータ容量の中でやりくりされてて、なかなか楽しいんですよね。 なのでスーパーマリオ64は64が出たと同時に出た最初のタイトルでありながら非常に完成度が高くて、その後のアクションゲームがもうスーパーマリオ64を超えるっていうのがやっぱね、ハードルがすごく高くなっちゃって、もう結局みんなの印象に残ってるゲームっていうとやっぱスーパーマリオ64っていう感じになりがちだったりします。でまあそんな昔のゲーム紹介してもできないよっていう人が多いんだけど、多いんだけどっていうか多いの、多いんだったら俺傷つくけど、朗報がありまして、9月18日にスーパーマリオ 3D コレクションといって、スーパーマリオ64と、あとスーパーマリオサンシャイン、あとスーパーマリオギャラクシーっていう、この3部作がセットになったソフトがスイッチで出てます。でまあ人によって好みはあると思うんだけど、俺なんかは64は好きで、サンシャインも中途半端に好きで、ギャラクシーは嫌いだったりとかするから、まあその3部作全部揃ってね、なんとね、お値段も7000円弱かな、なんか1本ギュッとまとまって、なので非常にお手頃価格で買えますので、ぜひ皆さん遊んでみてください。 64のね、あの面白さに触れちゃうとね、まあ当時の画質だからその辺で敬遠しちゃってる人なんかはいるかもしれないんだけど、それはね非常にもったいない。ぜひ遊んでください。今日ご紹介したゲームは、ゼルダの伝説時のオカリナでした。ありがとうございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、波紋のボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。
ミュージックゼロチャンネル、
DJ 黄金虫樹液の泉第3823回放送、いかがでしたでしょうか。今回の問題の答えを早速発表していきます。それでは問題何だったか覚えてます？もっさもさの髪をバッサリ切った坪松さん、しかし坪松さんの愛人曰く、坪松くんの髪型昨日と全然変わってないじゃん、で愛人の目は正常です、なんでこんなことになったんでしょうということだったんですが、これはね言葉のレトリック、しかもいやらしいやつです。もっさもさの髪をバッサリ切ったのは坪松さんなんですが、坪松さんが他の人の髪をバッサリ切ったとも取れる文章になっております。ということで、なんでそんなことをしたのかはわからないですが、坪松さんなんか嫌なことあったんでしょうね。だから他の人の髪の毛をいたずらに切りつけてバッサリ切ってしまったという、そういう問題でございました。そういうね凶悪犯罪も日に日に増えておりますので、皆様もお気をつけてお過ごしください。この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。それではね、これからどんどん寒くなっていきますので、皆様気をつけてお過ごしください。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。最後にねもったいなかったね、噛んじゃいましたね。ありがとうございました。